time. Tower time.
User Radio Star FM Hikone 78.2.
はい、おはようございます。シュンシュンラジオの時間がやってまいりました、本日もこの番組は FM コネの本社エースアクアシステムスタジオより私、出たけディレクターの又吉彦と、
滋賀彦根、ね、新聞社の山田孝之とですね、お願いします。
はい、西明法律事務所の二宮健二で、
はい、お送りしてまいります。
はい、
2月の19日です。
はい、
この放送は生放送で行っているんですが、
はいはい、
皆さんはほんまに30秒前、
はい、
放送が始まる30秒前に揃って
危なかった
ギリギリ、いかにも
何の打ち合わせもないという
か、打ち合わせもなく、マイク調整もすることなく始めるいつもの番組なんですけど、
まさにぶっつけ本番という、ね、
はい
はいはい、
そう言いながらも、
あとお久しぶりです ね。
あ、お久しぶりです ね。ちょっと1ヶ月ぶりぐらいにちょっと出演させてもら
って、まあ、改めてどうでした、衆院選挙は。
衆院選挙は自民党の大勝でした ね。驚きましたね。
昨日ちょうど高市内閣がね、第2次の、ね、発足しまして、まあ、こちら の上野慶一郎さんも、ね、再任という形
で、そうですね、
なりましたけど、ね、どう思われました、あの結果は。
まあ、けど自民党が圧勝するかなっていう予想は立ってましたけど、うん、3分の2超えるっていうのは
ちょっと、ね、それは誰もね、最近はね、なんか誰も予想してない結果が起こる選挙っていうのがね、
そうですね、
ありますんでね、よくわからない。やっぱりもう SNS は無視できないですね。
そうですね、
SNS の子が投票行動につながるというのが、うん、ね、まさにもうチーム未来とか参政党とかね、このあたりはまあ自民党の高橋さんの圧勝もそうですけど、これは SNS の効果というのはね、如実に現れているなというのがね、思いますけどね。
はい、ゆうべ必死に寝ずに考えた進行表が台無しで、いきなり放送の話になってしまって。
あ、何？
あれ？
あ、どうぞどうぞ、ほんなら、はい、どうぞ。
いやいや、いいですけどね。
何の話題考えた？
あ、いや、もうね、何も考えてないけども。
考えてんのかい。
はい。はい、何考えてんのかいって、はい。いやいや、いいことですよ。世の中が明るくなってね。
あ、そうですね。はい、まあ、明るくなったんじゃないですか。はい、ね、
まあ、天気もね、今日はちょっと寒いですけども、
はいはい、
まあ、少しずつ春に近づいていってるなと思いますので、ありがとうございます。
確かにね、
はい、
少し前暑かったですもんね、もうちょっと暑いぐらいでしたもんね、
う
ん、
そうです ね、
はい、ね、
もう息は降らへんやろ、
もうなん、ね、
もうなん、もう降らないです ね、
もうなん、
今年は降りましたね、
着実に少しずつ春に向かっていってもらってるなと、
今年降った、
今年結構降ったんじゃないですか、
普通じゃない、
普通ですか、
普通ぐらいでしょうね。
周りがね、騒ぎすぎてるんですよ、この辺にいつも降
った状態で、5年前もっとすごかったっ
す、ね、あ、5年前
すごかったっす、
ね、あれから5年も経つの、
5年はもっと前やな、
え、もっと前、
6、7年前じゃない、
そんなに経つの、あれから、
あ、まあ、ちゃうか、あれはもっとすごかった時かな、もっとすごかった時はもうすごかったですね、はい、で、僕のカーポートが壊れたのが、
あ、まだそん
な話、
4年ぐらい前か、4年ぐらい前、
まあ、新聞に取り上げられたっていう話ですね。
そうそう、まあまあまあまあまあ、庶民、まあ僕が売り込んだよ、
売り込んで、
僕が売り込んで、
来てもらって、
中日売り込んで、そこら辺で中日を見た NHK が来たという、で全国放送された、
有名になりましたね。
はいはい
はい、何しゃべろう、
何が、
平和すぎて何もないのか、
はい、
ね、
あ、なんか先週なんか言われましたよ、はい、山田さん過激でしたね、言われましたね、
何過激、
過激、過激な、
過激、何
しゃべった、先週は過激でしたね、
何しゃべったんや
った、あ、衆院選の話でしょ、
あ、
ちょうどこの内容は、まあ、
あの話ね、
この内容は、まあ、先週付け の、 あのコラムにもね、同じような形で、まあ、まあ、昨日先週言うた内容が一応先週の土曜日付でね載ってますんで、
あ、分かった、オリンピックの話しようと思ったんやった、
あ、オリンピックね、
オリンピックの話しようかな、
いいんじゃないですか、
ね、
いいじゃないですか、はい
はい、
まあ、でも、まあ、やっぱ銀どうも、まあまあ、こっちも嬉しいけど、まあ、金 の、 この格別やね、やっぱね、金メダルを取られる選手、
まあ
ね、うん、届くにないときはりくりゅうやったけどね、
ペアのスケーティング ね、
スケーティングね、はい、あれはなかなか感動しましたよ、僕もね、はい、このオリンピックで初めて感動したんちゃうかな、
ね、
ね、
スキージャンプでもね、
うん、
男子のスーパージャンプ、 はいはいはい、2人、ね、団体戦がまあ2人になって あれがなんか息吹って中止になって、でインタビューする頃にも晴れたという、
あれは物議
あれは何やったよなという、
ね、あれは判断ミスや ね,
ね、なかなか難しいと思うけど ねあれも
ね、はい、あと3人やったんですよ、
そうそう、
あと3人で競技終われて、うん、何らかのこのヨーロッパ人のこのね、自分の国を勝たせたいというこの思惑は間違いなしにあったんでしょうね、うん、これがそれが通ってしまったというのはね、
まあ、ところどこでねジャッジの問題でね、うん、あれは絶対取れてたとかねいろいろと言われてますけども、うん、まあまあそれもオリンピックやとオリンピックやと言って ね、まあ、まあね、あの選手も言ってましたけど、
はい、まあね、
はい、まあ一時のことを思えばねそうやってこう全国、うん、逆にゃあ世界でナンバーワン、ツー、スリー取ってるっていうのはね、うん、まあ、選手の個々の実力もそうやけど、うん、それのバックアップ体制がすごいんやろ ね、 あれね、うん、企業のサポート特に食事面の、ね、選手村でご飯食べてたらえっちゅう問題じゃなくてやっぱりこう個々にねあの業者は言えませんけど、うん、ある業者がもうすごくこう専属のシェフ呼んできてね専属のご飯で食べさせていったりとかですね、そういう話を聞いてるとすごいまたメンタルあのなんていうのスキーもそうやけどすごくこう AI っていうのなんかこう機械で取り入れられてる社会に単純に飛びましたじゃなくてものすごくこうすごい機械的にこうなんていうの分析してるっていうのすなんていうかな、うん、とこもあるみたいですね、なんてビートジャンビートなんかありましたね青い緑のラインを
あ
ね、
はいはいはい、
とか、なんかこう、そう、ツービートラインか。
ツービートあれ。ツービート、ツービートやろ。
ツービート一緒やん。
ツービートは漫才者の。ツービート。
こっち何ちゅうか。
ビート。
ちょっと発音が違う。
ああ、そういうことね、そういうことでしょ。だからね、なんか
ツービ
ート。
ツーってツーって二。
ツ
ー。ツーやね。ビート。
ツーもツー。トップ
や。
ツーは行くというか。
ツー。
ツ
ー。まあまあ、ええわ。TO、TO や、TO、TO やね。まあ、なんせそれがね、いろいろとこう。一つ目安になったりとかですね、うん、あなんかすごいなと、
はい
はい
はい、
まあまあまだもうほぼ終わりなんかなあとスキスケ、うん、フィギュアスケートがあるのかななんかあるのかなまだ、うん、まあ、あと、まあ、なんとなく見えひんと言いながらもオリンピック見てしもってますけど
そうでしょ、
はい
ね、ただ僕あの生では深夜の生を見てるの
え深夜見てる2時3時
朝起きの3時半なんやな
早いですね
え
3時半
もう今朝も今日は放送せなあかんから言うてね5時過ぎに松屋好きやか好きや行ってご飯食べてみました、
はい、気合い入れて
気合い入れてきましたもうこの日に喋れんとあかんやろって言ってきました何、はいはい、やったあそんな話どうでもいいや僕の話はね
はい、
はい、まあ活躍を期待したいと思いますねはい、
うん、はい、はい、あもうよろしいですかもう
終戦、ね、するわけ。
あ、終戦。
もういいやろそっちの話は。
終戦の話はもうね、俺はもういいかなと思うけど。やっぱ昨日やっぱ高橋さんあの憲法改正と皇室典範というね、うん、ものね、明確に進めていくという話でね、力強くおっしゃってましたけど、まああれは多分まあまあ憲法の場合は多分国論を二分するようなね、まあまあ国論を二分するまで言うかもわからんけどね。今は多分その改正というか新しいものを作ろうという、まあ、創建的なね、
うん、そうですよね、
流れにはなってるんちゃうかな、うんうん、まあ、このずっとねこの憲法を、まあ、あの護憲ね、まあ、護憲、まあ、派のいらっしゃいますけどね、まあ、これは多分あの9条を変えたくないというのがあると思うんですけどね、うん、まあまあほら、まあ、9条云々はね多分国論二分すると思うんですけどね、まあ、あのまあ、ほら憲法についてはねあのどうなんでしょうね改正では必要ですか
どうでしょうね、まあ、いろいろ考え方はあるでしょうねなかなか言いにくいとか
いや言いにくいタッチは一番言いにくいタッチは
けどどうなんでしょうね、まあ、改正となると結構かかるでしょうね
やっぱだから改正というからあれやろな、だからな、まあ、もう新たにね朝で作るというね、うん、ものがね、もうほら戦後80年、
そうですね、
ずっと変わってなってますんで、ほら、この憲法だけ何も変わらないというのもね、うん、ね、この時代にあったな憲法もね、僕は個人的にはね、あの必要じゃないかなと思ってますけどね、うん、まあ、憲法改正というから、まあ、まあ、いろんなね、まあ、誤解を読むんで、うん、まあ、憲法を新たに作るという意味ではいいと思いますけどね。うん、はい、
まずあの自衛隊という存在をまず認めてもらいたいです。
あ、そうです。
まずそれは絶対的に、
まあね、
はい、
うん、はい
はい、
まあまあこの辺は多分あの五軒派とか中国とかがね、まあこの辺はまたあの
そうです、ね、
敏感に反応していく問題だと思いますんでね。
いや、うん、そんなとこばかり気をつけてたら何も進まない、
ね。まあ、ほらほら、
まず日本は我は我の道を進むと、
うんうん、ね。まあだから今高市さんはもうこの多分高市さんっていうか多分当分こんだけの数字じゃないと思うよね。この3分の2、
あ、そうですよね、
ね、
う
ん、当分もうこれ以上ないんですよ、これ以上は。
今まででも最
高、そう、もう今この戦後最多以上でね、多分もうこれこの機会を逃すと、もう多分憲法なんか、
ね、
憲法とか、まあ、あと防止憲法なんかはね、うん、もう帰れないと思うんでね、うん、多分高橋さんもこれはまあ存分に分かってたと思いますんで、ね、まあ、ある意味こういう意味ではチャンスかもしれないですね、うん、はい、ね、はい。
期待しましょう。
はい、
はい、
どうですか。あと、まあ、ちょっと久しぶりに、まあ、あの新聞
行くの。なんかあの新聞であのなんか県知事また3選目4選目
目指すって言ってましたね。4選目
もうやめときゃいいのにね。もうね、なんかこう新しい風吹かしてほしいなと思うんだけど、どうでしょうね。
まあ、それは今ね、そのなんていうんですかね、三上さん姿勢がないんですよね。なんもね、このまま綺麗にされてるなという、
まあ
うね、まあ、一方で、まあ、やっぱりその今回3戦目4戦目になりますんでね、やっぱりこの停滞って言われる部分もね、 ありますし、そのまああのマンネリ化というかね、うん、こういうのもありますしね、なかなかなあなあな部分もね、うん、出てきますね、絶対にね、こういう部分でね、こういう意味でどう判断するかですけど、でも失勢がないというのが一番大きいのでね、この県民がどう判断するか、うん、ね、ほんでもこの辺今の自民党さんはね、対抗馬をね、立てるとおっしゃってますけどね、あ、ただまあ三日月さんの知名度は抜群ですからね、これを超える人はまずなかなか、もうあの西川貴教さんぐらいしかいないと思うんです
よ。西川貴教さん出たらすごい
行
きそうですね。
西川もまだ今芸能活動忙しいし、ね、まあどうやろうな、うん、まあ、対抗馬、まあ、まあ対抗馬は出すと言ってますんでね、ただ一方 この交通税の導入が今回争点になると思うんですけど、ちょっとトーンダウンしたみたいでね、一応県民の意見を聞くと聞いた上で、この5年間ぐらいだからなんかねで判断していくというね、うん、まあ、ちょっと県民税の導入がね、ちょっとトーンダウンしましたけど、この辺が争点化になると思うんですけどね、まあ、だからこの選挙で問えばいいんですけど、選挙でね、この県民税の導入を問えばいいんですけどね、うん、はい、はい、どうする
GM。いや、前も言ったかもしれませんけどね、県の業務、仕事が全然分からへんから、分かろうとしようとしても、なかなか、まあまあ、ええかなというレベルで終わってしまうんでね、
うん、
もう少しもっと身近なものにならへんかなと思うんだけど、県政というものがね、県の仕事が、まあ、単まるね、どう、まあ、身近なところでいくと、道路で市道なのか、県道なのか、国道なのか、この維持管理はどうなのかっていうぐらいは分かるけど、今の県税、ごめんなさい、あの交通税がどうの交渉で何がどうなるのと、単なる施設の赤字補填のための税金なのかとか、いろいろとこう推測で言われることは伝わったとしても、県が何をしようとしてるのか全然伝わってけへんから。まあ、いらんのちゃうかなと思ってもそういう時もあるんやけどね。
ちょっと県っていうと少し離れてるような感じですね。
まあまあね、
短というか、
まあ、実際まあこの県立っていうのが少ないでしょ。
あ、そうです、ね、
まあ、この辺で言ったらもうそのハトスタジアムとか、うん、ね、ぐらいになってくるし、まあ、あの県立高校とかね、高校とかになってくるからね、あとも県大とかね、こういう県立っていうのがなかなかね、ないんで、なかなか身近に感じにくいですね、だからね、どうしてもね。
県と関わるっていうのがあんまりない、
ね、ないですね、これはやっぱり議員さんでも一緒なんですよ、
うん、
やっぱりあの市議会議員とか国会議員さんとかはね、まあ、なんか、いわゆる身近に感じるんですけど、県議会議員っていうのは全く、ね、
あ、
ね、もうほぼ接する機会もないような、ね、感じなんでね、まあ、この辺でやっぱりね、県っていうのが、ちょっと中ブラになってるのはね、うん、まあ間違いない話で、はい、まあまあまあ、そうですね、こういう意味では確かに身近には感じないでしょうね、確かにね、
うん、
うん、はい、はい、
まあ、あんまり僕はあの、あんまり A に思ってないからね、個人的ですけど、は
い、どこだ、はい、個人的な、
個人的もそうやけどね、あの、まあまあ、
何だに、そうだに、今のあの知事に対してってこと、
知事もそうやけど、何してるか分からへんから、全然、
なるほど、はい。
たまに今朝ですね、こう 東の空見るとこうお月さんが出るんですけど、あ、今日は満月やな、うん、今日は出てないな、あ、三日月かって、その時ふと思いつくぐらい、
思いつくな。
そんな時に
思いつく、確かに思いつく、思いつく。俺確かに三日月、あ、三日月さん、
そういう
ちょっと名前をね、ちょっと言うのはあれやけども、で、ね、うん、で月が出てると、あ、今日はいい月があるかなと思って見るやけど、あ、ない三日月かと思う時もあるしね。
そういう意味でだから多分持ってるな、持ってやる人やわ。ねえ、もうみんなに思い出されるという。
朝ほんま思うよ、東の空見るとね、ほんまポツンと今出てるから、はい、
そういう地名
でお月さんやなっていうところあるけどね。
なかなかあの名字もないんでね。
そうですね。
ね、三日月さんでね。
いい名字ですよね。
ね、まあ、これはもう、多分、まだまだ4戦目も硬いかなとは僕は思うんですけどね。は
い、4戦って言うと16年。
16年ですよ。
いらんやろ、もう、ね、新しい風吹かしてほしいな。あ、と思う。
まあ、だからまあ今自民党風が吹いてるでしょ。
ね、
まあ、そうなんですよ。だから、うん。まあ、ただまあ、追い風がね、必ずしも、あのスキーのジャンプと一緒で、ね、あれスキーのジャンプって向かい風が飛ぶやろ、どちら飛ぶやったっけ、追い風が上がるんやろ、
向かい風
が飛ぶでしょ、ね、だから必ずしも追い風がいいとはね
限らない、ね、
ちょっと今スキージャンプと今のオリンピックと兼ねて
なかなか難しいなって言われ
て、ね、今自民党は追い風ですけどね、はい、まあね、まあ、どうなるかですよね、はい、
はい
は
い、いかにネタがないか
で、いや、ね、ネタはあるんですよ、ネタはもういっぱいあるんですよ、はい、で言いましょうか、はい、まず、まあ、あの例の俳優館、ね、まあまあ、もう解体の方向はもう決まってしまったんですけどね、まあ、これの解体業者がね、入札を終えてもう決まりまして、まあ、予定価格1940万円やったんですけどね、税抜き、これがまあ6社が参加して、そのうちの1社、まあ、なんか高島やったかな、なんか高島のどっかがね、の有限会社が1800万円でね、落札したという形でね、まあ、今年度中の期限3月31日までの、ね、解体の期限がありましたけど、まあ、どうもねちょっとね伸びそうな感じで、まあ、ずれ込む、まあ、新年度にずれ込むんじゃないかなと言われてますけどね、ただまあ着工はまあ多分今年度中にはするのかな、はい。まあまあまあ、もう俺ね、もうしょうがないですけど、まあ、まあ僕はやめておいた方がいいなと思うけどね、うん、もう彦根氏は、まあ決めちゃったんでね、うん、まあこの間ね、ちょっとお話があるんですけど、おとつや前原氏が予算、新年度予算の発表でね、あ、はいはい、まあ、これで、まあ僕も記者会見で出てたんですけど、その時に、その公有財産ね、を、まあ彦根氏と同じようにね、公有財産を、まあ例えばこういうように、まあ、見直すための計画を作るというね、この辺の発表をしましてですね、まあ、この辺で僕はこの、まあ、もう彦根氏の場合は、ね、いろんな対立を生んでる場合もあるので、ね、ちょっとこれは早急に進めてきたものが原因でもあるんで、うん、こういう失敗をね、しないためにこの辺はもう市民の声、有識者の声をね、もう町内だけで決めるんじゃなしに、そういうのを入れてね、ちゃんとオープンにして、時間をかけて進めてくださいと釘を刺してきましたけどね、まあ、こういう彦根市の失敗例をね、失敗例は
生まれないように
ね、まあ、前原氏にはねちょっと釘を刺してきましたけどね、はい、まあまあ、であと彦根市の場合は財政難で言われてますけど、まあ、3年後にね、歳入歳出を差し引いたら赤字になるんじゃないかというね、まあまあ、あくまでもまあ見通しですけど、まあ、あくまでこの歳入がね、の中のこの税収が、まあ少し減ってるというね、人口減少に伴って、まあ減っていくというね、まあ前提で言うた場合ですけど、まあ今、彦根の場合はね、税収はほんなに悪くなさそうなんでね、まあ、必ずしもそういう3年後に赤字にはね、まあ、まあ、あくまでも、彦根氏が示したね、推計として示した数値なんでね、うん、まあ、あまりこのようになるかは分からないですけどね、まあ、そういう中長期の財政見通しがね、3年後に赤字と、うん、になるかもしれないというね、で、まあ、その以降もね、ずっと赤字で、累積赤字がね、この10年間ぐらいで、379億円にね、赤字が膨大していくというね、ものもね、ありまして、まあ、実際、彦根氏の場合は、 まあ、いわゆる財政調整基金というで一番柔軟に使えるね、まあ、基金がねもう枯渇状態になりますね。そこは確かにそれのそこを見るとねかなりちょっと厳しいというのがね、多分県内の財政でもあんだけ財政調整基金がね、まあ、いわゆるあの財調金というやつが、うん、そこは少ないというのが、まあ、彦根市はちょっと特化しますんでね、ちょっとこの辺はまあ確かに心配なものではありますけど、うん、まあ実際もだからこのあとまあ広域ごみ処理場ぐらいしかね、もう建設ハード面ではねできないと、まあ、で多分ごみ処理場をすると、まあ、実質公債比率というので要するにあの自治体の借金返済額のねこの収入に対する割合ですけどそれもね必ずどんどん悪化していきますんでね、ここもまあおそらくこの辺は確実な数値だと思いますので、この実質公債比率の、ね、悪化とかあとまあ財政調整基金の枯渇とかね、まあ、この辺はもう、この辺の数値は明らかになってますので、まあ、法人から見ても、ね、財政は厳しいという状況はまあまあ言えますけど今米原市も相当悪いですね。
ああそうだ、
米原市も米原市の場合はねあの法人税法人市民税が大幅に下がってましてね、21点何パー下がったかな。
その去年に
去年前年続いてちょっとそこなん異常な下がり具合でね、今この景気企業の業績はほんの悪くないと思うけどね、米原の方は、そこは大幅に減少しましたね。
前から人口も減っていってますから、ね、
そうそう、ほんであそこその自主財源比率と、あとあの頼る何だっけどうどうどうした自主財源比率とその、あの他社に頼る比率が、自主が 4割で他社に頼るやつが6割というね、この辺もちょっと普通だいたい C レベルだったら 5ぐらいなんですよね。どうぞ半分半分か、まあ、自主財源の方がちょっと多いような感じだけどね、前原はちょっとこの辺も心配ですけど ね、税収が減ってると、まあ、全体では減ってませんけどね、法人市民税が減ってるというね、ちょっとこの辺もね前原市も心配ですけどね、まあまあ、まあ、今彦根市はより厳しいというね、うん、状況になりますんで、はい、
彦根市もいろいろなんかあれなんですね、阻止するために AI 活用して時間外労働の削減とか、
うん、ねえ
クラウドファンディングとかいろいろ考えてるんですね、うん、
まあ、やっぱこの辺 の人件費ね、人件費がもう大幅に占めてますんでね、
あそこを削減するって感じ、ね、
そこをまあ削減された方がいいんじゃないかな、まあ、今まあ、人事院勧告で、ね、給料は増えてますんでね、
あそうですね、
でまあ、給料も増えてるし、まあ、とするとまあ人をまあ減らしていくことはできるのかな、うん、だから公務員やり難しいよな、
すぐには、ね、難しいですよね。
まあ、だからこういう時間外労働の削減とかね、うん、こういうもので、まあ、人件費の抑制をしていくことしかないんかな、ここが一番大きいかな、ね、まあ、こういうあとはまあ公共施設の、ね、統廃合も多いし、
あそうですね、
あとはふるさと納税とかクラウドファンディングのね、もの、あとはひこにゃんとかね、彦根城の活用もあるけど、うん、まあ、なかなかこんなに大きくね、動かないような数字なんでね、あ、まあ、やはりその、まあ、ほら、昔はね、あの企業誘致ボンボンしてね、法人税、法人市民税をどんどんアップと上がったけどね、今はこういう時代でもないんでね、なかなかこの地方財政の、この、動かし難いのがね、今はまあどこも難しい状態になってますけどね、はいはい、まあ、一方で彦根市の場合は、まあ、あのふるさと納税がね、過去最高更新中というね、この一応この、まあまあ、あの田島市長になってからもね、公共な、ね、うん、勢いで、ふるさと納税はね相変わらず好調でね、やっぱりまあ幸いにも近江牛とかね、キリンさんのビールとかね、あとまあ近江米が人気ということでね、あとまあ、電化製品、まあ、企業名言うてもいいかな、あのパナソニックさんとかね、
あ、はい、
もありますんでね、こういう電化製品も人気ということでね、はい、まあ、こういう返礼品のラインナップがね、充実していきたという、ね、ことで、ふるさと納税がね、過去最高更新中と。
21億ですか、年度途中で。
そうですね。 で、まあ、ヒコリの場合はあとあのバルブっていうのはね、まあ、あの 3B って言われてますけど、このうちの一つのバルブがもう過去最高を再び更新というね、ふるさと納税も更新、バブルはバルブも更新というね、この 3B のうち、まあ、残り2つはなんか苦戦しますけど、でもバルブはねもう凄まじい勢いでね、好調を維持してますんでね、はい、バルブ業界はあまだまだ調子はいいみたいですけどね、はいはい、あとはどうですか、あとはなんか気になる記事はありましたか。あヒコニャンチョコね、チョコね、ヒコニャン人気は相変わらず人気ですね。
人気ですね。
はい、ね、で、まあ、ちょうどこの日ね、あの10時からあのヒコニャンへのプレゼントのお渡し会があったんですけど、でも一番最初にあの並んでた人に何時に来たんですか言ったら7時半に来まして、
ね、ああね、
まだすごいな
2時間半並んでたって感じ、
少しでも早く渡したかったみたいな、
すごいですね、
2時間半待って半前に来たね、すごいな。でまあなんか一人のコメントを聞いた人は毎日来てるらしいですよ、
毎日来てる、
毎日草津から毎日草津から、ヒコニャンに会いに来てるというね、もう正月もずっと会いに来てるという、ね、
そんだけ好きなんですね、
すごい大好きですね、この10年間ほぼ毎日来てるという、ね、まあ、私が
それだけのために来てる、
この人の体調が悪い時とか、あと公共交通機関が雪の大雪の日とか、
ね、そういう日だけは仕事以上に頑張って
るほぼ来てるという方が、ね、いらっしゃいまして、まあ、ちょっとね凄まじい、ね、あのヒコニャンファンはねすごいなと思ってね、はい、
熱がすごいですね、
ね、はい、ちょっと今年はあの20周年ですんでね、うん、まあ、またこの辺もまたこれから盛り上がっていくでしょう、はいはい、あとはどうですか、あとなんか気になる記事は、 あと今ねなんか JA さんがね、地元のいちご、ね、意外にねなんかあんまりこの辺でいちご農家さん、まあまあみんな見ないですけど、なんか芸愛県彦根犬神愛称であの20軒のなんかいちご農家があるんですね。ね、ほんでこうそこをね、やっぱりいちごって少しあの高いイメージがあるんでね、これをまあ JA さんがちょっと負担して100円引きでね、毎月15日これからね、まあ、多分あの5月ぐらいまでかな、毎月15日、ね、100円引きで販売するってことでね、はい、まあ、一応初日今月の15日ちょっと行ってきたらもうかなりの多くの人でね、賑わってましたけどね、はい、
100円引きですか、
そうだね、まあ、100円引きでもやっぱり600、700円ぐらいしましたけど、
ああそうだ
ね、ええ、ね、値段しましたけどね、はい、まあ、ぜひあの地元農家をね、
応援する、
ね、応援する意味でね、うん、購入していただきたいなと思います、はいはい、あとはどうですか、あとはまあいろんなねイベントもあるけど、はい、あとどうですか、なんであんまり今日地元 GM がおっしゃって
ます。いやもう先生いてくれるとね助かってるんですわ
あ先生さ、ちょうどね、あのあれいつしたあの記事にさせていただいた、
ね、あ1月
ね、 1月ね、あそうか、 でもこの後出ていただいてるな、
あ、そうです、あの日に出たあの日ですかね、あの穴が出た、ね、その次の時に出た、それから1ヶ月ぶりに、
先生、ね、どうでした、あれからこの1ヶ月間どうですか、なんか相談数増えました
、あ、そうですね、あ、
増えた、
反響が、あ、いや、どうなんですかね、あんま変わってないかもしれない、いや、それはそれで、けど、あの記事見たって言って、電話してくれた人もいますね、
うん、あ、いかがましたか、
本当ですか、なんか、新聞に挟んでた、あの、
うん、
あの、うん、あの記事見たって言って、彦根新聞とは言われなかった、
知名度がないな、そうか、確かにね、見る方言われるな、
そう、まあ、あの効果は抜群というか、効果がありました。
はい、
ありがとうございます。先生も、ね、不定期ですけどもどんどん出てきていただいて、彦根の有名なしゃべる弁護士を目指していただきたいなと、あの人に言うたら何でも聞いてくれるというぐらいの立場になっていただければなと思いますよろしくお願いします。
ま、
はい、そんなこんなでお送りしてまいりました春春ラジオ、この番組は FM コネの本社エースアクアシステムスタジオより、私データディレクターの小畑芳彦と、
はい、あの滋賀彦根新聞社の山田と、
はい、催眠法律事務所の二宮健二で
お送りいたしました、はい、ちょっと今日また寒いようですけどもね、はいはい、体温めてお仕事頑張ってください。これからお仕事の方は、はい、せーの、いってらっしゃい。